従うべき方。説教従うべき方、石橋秀夫牧師からです。
日本キリスト教団には伝道推進室というのがありますが、この3月31日に東京で発会式をいたしまして、先週は大阪で発会式、また記念の大会をいたしました。日本の伝道を具体的に進めていくという、そのために作られた伝道推進室でありますが、青年伝道も大きな使命の一つになります。そしてまた日本キリスト教団の青年をどのように養っていくかということも大きな課題となっています。海外とのネットワークがありますので、この夏アメリカの青年との交流、またドイツとの交流、そのために青年を送ることにしています。ユースミッション2013日米教会青年交流、ユースミッション2013日独教会青年交流ということで、青年たちを送り出すわけです。昨日はそういうわけでアメリカに向かって青年たちを送り出しました。私も成田のホテルに一泊いたしまして、まず集合した青年たちと開会礼拝をいたしまして、その開会礼拝の説教をし、また狛江教会の岩田正道先生はこの伝道推進室の委員でありますので、中心的な委員を担ってくださっていますので、次の日の朝の出発式の礼拝をいたしました。ホテルの中で出発式どこでしたか、出発礼拝をどこでしたか、カラオケボックスを借りました。そこでいたしました。かなり広いカラオケボックスがあって、そこで、出発式の礼拝をいたしました。私の開会礼拝はちゃんとした部屋が与えられておりまして、そこでいたしましたが、朝早いもんですから、今何て言いましたっけ、カラオケボックスです。
すいません。
で、やることになったわけです。で、そんなわけで、次は8月の18日だったか、18日からドイツに送り出します。そこにいる清水兄弟も、越谷教会の清水兄弟もドイツに行くことになります。海外の青年との交流の中でいろんな刺激を受けて、また日本キリスト教団の力になってほしいという、もちろん祈りもそこにあるわけです。で、岩田先生とはそういうわけで、よく一緒に活動するわけです。で、前にも随分前にも話したことがありますが、岩田先生は私の葬儀をすることになっています。で、なぜ葬儀をすることになったかと申しますと、3年ほど前に西東京教区の伝道教育会に招かれまして、講師としてお話ししたんですが、その時に岩田先生と相撲をしたんですが、相撲に負けてしまいまして、それが非常に悔しくって、君は私の葬儀をしなさいということで、西東京教区の開催中にも私の葬儀をすることになりました。私の妻にもすることになっています、なっているからとも言ってありましたので、岩田先生が私の葬儀をすることになるわけです。彼は剣道の有段者で毎日600回素振りをしているということですから、足腰は強いですね。負けても仕方がないと思うわけですが、その先生と時々会ってるもんですから、どういう葬儀をするか、というふうなことでいろんなお話をしています。私の石橋秀夫の葬儀は何しろ笑える葬儀にしてほしい、笑ってほしい、そんなことを お願いしているわけです。聖書の言葉に、テサロニケの言葉ですね、この聖書の言葉が私の葬儀の聖書でもいいかなと思ってるんですが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという、この聖書の箇所で葬儀をということになるんですが、私はこの言葉に対して、いつも笑っていなさい、絶えず笑いなさい、どんな時でも笑いなさいということで説教するように、最初の言葉は笑え、この言葉を持って、説教としてほしいという、そんな話をしているわけです。で、笑える、どんな時でも笑える、それが神様を信ずる者の幸いではないかと思います。 先週は大阪教会の礼拝の説教と午後の講演会の講師をいたしました。まあ、大阪教会に行きましたら大変不思議なことがありまして、関口さんからよろしくという、もう3人ぐらいの人がですね、関口さんからよろしくって、なんでそんなに言われるんですかね。
お願いしときました。
そうなんです、
石破先生を丁重にという。
でもですね、関口さんからよろしくと言われましたね、どこの関口さんとなるわけですね。普通だったら、大阪教会から越谷教会に転籍した関口さんによろしくというふうに大阪教会で聞かされるのは普通なんですが、大阪教会って関口さんによろしく、どこの関口さん、あ、越谷教会の関口さん、まあ、そんな話を聞きながら、関口さんがいないと私は今信仰者としてここにはいません、役員になっていません、教科学の先生いません、なりませんでしたという話を随分聞かされてきたわけです。で、午後の講演会のテーマは伝道に熱くなる笑って笑って伝道を楽しむというテーマで、講演をいたしました。伝道に熱くなる笑って笑って伝道を楽しむ、伝道を楽しむ、なぜ伝道を楽しむのか、まあ、それは伝道というのは神様の御業です。これはルカ福音書でもしばしば弟子たちを伝道に使わす、それは神様の御業に弟子たちを使わすということになります。そして弟子たちは伝道に行くことによって行くその技を成すところで神様の技であることを深く知らされるわけです。神様が働いてさっていることを深く知らされます。そして神様の技を担わしめられているということを知っていくわけです。伝道を楽しむということは同時に神様の御業を楽しむ、技を楽しむということになるわけです。それは教会の伝道、証の伝道、その技をする中で神様の御業を楽しむということでもありますが、また同時に私たちの人生、一人一人の人生においてもその人生の中に働く神様の技を楽しむ、だから笑うことができる。それは同時に死というとても受け入れがたい事柄においても、しかしそこに神様が働いてくださる。命は誰のものであり、私たちの命は今どうであるのか、神様の復活の命に包まれている、イエス様の復活の命に包まれている。だから死という私たちの本当に悲しい苦しい現象の中にあっても笑うことができる。そのことを私たちはイエス様の言葉から、聖書の言葉から、そして今日の聖書の言葉から教えられてくるわけです。13節を見ていただきますと、今日の聖書の箇所の13節でありますが、群衆の一人が言った、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいと、こんなふうに群衆の中の一人が求めてきたということから、今日の聖書のお話が語られてまいります。非常に尊敬されている、イエス様が非常に尊敬されているということを示す御言葉でもあります。当時イスラエルにおいては何か争い事があった場合に尊敬され信頼されている律法学者の意見を求めるということがあったようであります。公正な意見を述べてくれる信頼できる律法学者、この律法学者がこのように言った、この問題についてはこのように言った、まあ、それが判断の基準になっていくわけであります。その判断の基準によって争いが解決するということが多くあったわけであります。今この群衆の一人が遺産相続の問題でイエス様に解決を求めている。長男が非常な力を持っています。遺産はまず長男に与えられます。その長男から長男の思いによってその弟たちに分配されるということになります。長男の思いが強くなるわけであります。そういう中で、自分に与えられた遺産、それは大変少なかったという不満、あるいはなかったということで不満を持つ、そういうことで、思い悩む 一人の人がイエス様のところに来て訴えるわけであります。先生、私たちにも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。この言葉から、兄は自分たちに遺産を分けてくれない、遺産を分けるように兄に言ってくださいというふうに求めたわけであります。これに対してイエス様のお言葉は大変冷たいものであります。14節を見ていただきますと、イエスはその人に言われた。誰が私をあなたの裁判官や調停人に任命したのかと、こんなふうに答えるわけであります。この訴えた人の訴えを退けておられるように思います。訴えた者はイエス様に失望したと思います。冷たく退けられたと思ったかもしれません。しかし今私たちはイエス様がどこに目を向けておられるか、どこに顔を向けて歩んでおられるかということを学び続けているのであります。イエス様は真剣であります。エルサレムに向かって旅をしておられるということは、十字架の死に向かって旅をしておられる、自分の命がやがて十字架において奪われていく、そこに向かって目を向けて歩んでおられる、真剣であります。そしてその真剣さ、それは人間を救うということに真剣なイエス様のお姿が、示されてきているわけであります。ここにおいてもこの訴えた人に対して真の救いを指し示す、また同時に群衆に向かって真の救いを指し示す、そのことに真剣なイエス様のお姿が示されてくるわけであります。それが14節の一見冷たいと思える言葉の中に、イエス様の強い真剣な思いが、その底に、深く示されてくる、そういう御言葉として、読むことができるように思います。15節、そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほどのものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであると示されてくるわけであります。人間が生きる力というものはどこから導き出されるかということを考えさせられるわけでありますが、まあ端的に言って人間の貪欲さ、それは人間の生きる力になるわけであります。まあ、誰の中にも貪欲な思いがある、まあ、それは同時に人間が生きる力となっていくわけであります。この貪欲ということについて、何人かの新約学者たちは、もっと欲しいというふうに訳しています。貪欲、すなわちもっと欲しいと思う心、もっと欲しいと思う心は誰でもが持っているわけであります。もっと欲しい、それがその思いが実際に私たちが生きる力になるということは否定することができません。もっと欲しい、もっと所有、それを強く願う、また同時に、地位を上げて力を持つ者になりたい、もっともっとそういう人になりたいという思いが生きる力になるわけであります。もっと欲しいと思ってそれを得た人々に対して主イエスは問いかけられます。また同時にもっと欲しいと思いながらそれを得ることができない、そのことで思い悩んでいる、お兄さんに兄に財産を分けるように言ってほしい、分けてくれない、そのことで思い悩んでいる、足りないことで思い悩んでいる、そういう人々にイエス様は真剣に語りかけておられるわけであります。人間の生きる力は本当にどこから与えられていくのか、そのことをイエス様は真剣に問うておられるわけであります。 もう一度15節の真ん中辺を見ていただきますと、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。人の命は財産によってはどうすることもできないと示されてくるわけであります。人間の中心的な問題は命の問題であります。この命を保つためにもっともっと所有しなければならない、まあ、そのように考える、まあ、それが生きる力にもなるわけであります。しかし命を支えるためにといっても、この命そのものの問題についてはどんなに財産があったとしてもそれはどうすることもできないと問いかけておられるわけであります。すなわちここでは命を守るために、命を支えるためにと必死になって働く、それが生きる力になる。しかし本当に命について考えているのか、その命は自分の力で支配することができるのか、当然それはできないわけでありますが、命について、命そのものについて主イエスは強く深く問いかけていかれるわけであります。イエス様の時代、聖書の時代、それは命は誰のものであるかということを私たちに教えてくるわけであります。命は神様から与えられたもの、命は神のものという信仰が私たちに示されてくるわけであります。命が神のものである、そのことを知ることに、知ることが私たちの大きな希望であり、また力となっていくわけであります。この命は神のものであるということを忘れて、まるで自分で何とかできるように思い、もうこれだけの所有をすることができた、命は安心だと思っている人々に神は鋭く問いかけていかれるわけであります。また同時に、もう自分は命を守るために所有することはできないと思い悩んでいる者に神は同時に鋭く厳しく、またその底には大きな愛を持って問いかけておられるわけであります。16節から見ていただきますと、それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物のや財産をみなしまい、こう自分に言ってやるんだ、さあこれから何年も生きていくこと、いくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと、とイエス様は一つのお話をされるわけであります。金持ちの畑が豊作であった、もうしまう場所もない、大きな蔵を建てよう、大きな蔵を建てることができた、穀物や財産をそこにしまい込んだ、もうこれで安心、何年も命を保つことができる、この蓄えによって食べたり飲んだりして楽しめとこの金持ちは言うのであります。もうこれで安心、しかし本当に安心なのか、神は鋭く問いかけるわけであります。主イエスは、所有することに対して否定はいたしません。財産を持つことについて否定してはいません。食べたり飲んだり楽しむことについて否定はしていません。実際に、食事の席に招かれて、食べたり飲んだりすることを楽しまれるイエス様の姿も示されてくるわけであります。多く所有することを否定しない、食べたり飲んだりすることも否定しない。しかし問題は人間の手によって、蓄えた そのことによって自分の命を長らえることができる、これを守ることができる、これで安心だと思ってしまう、その生き方が厳しく問われてくるわけであります。また同時に、このように自分の命を保つために何もないと思い煩う者たちに対しても、主は厳しい言葉において問いかけられます。それは大変厳しい言葉でありますが、そのような私たちを目覚め支える言葉としていくことができるわけであります。二次節、しかし神は愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体どのようなものなのか、愚かな者よ、神様の非常に厳しい言葉であります。厳しい言葉でありますが、私たちを目覚めさせる言葉でもあります。本当に大切なものは何かということを思い知らされる神の言葉であります。今まで必死に、蓄えてきた、より多くと蓄えてきた、これで安心と思っていた、その価値観がガラッと変えられていくわけであります。今まで力になる自分の支えとなると思っていたものが色褪せてしまうわけであります。たくさん醤油があったとしても、命を取られたら何になる、愚か者よとの神の言葉が響くのであります。あなたたちの価値観を一変する神様からの鋭い問いかけであります。愚か者よ。そしてイエス様は語りかけます。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りである。命は神が支配しておられる、神様がそれを奪いまた与えることができる、神様の支配の中にあることが希望であります。愚か者よとおっしゃるイエス神様が、しかし神様の尊い命の中に、神の命の交わりの中に招き入れようとしておられる、そのために鋭く愚か者よと問いかけられるわけであります。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。神の前に豊かになるものであることが求められるわけであります。神の前に豊かになるということはどういうことであるか、それは本当に自分は神様の御手の中にあって豊かに生かされている、支えられている、この神の技を喜び楽しむ、この神を誇るという神を信じる信仰が神の前に豊かになるということであります。このことと関連して最後にルマ書の言葉に身を向けたいと思います。ルマ書5章の2節から11節を読みたいと思います。279ページ、新教旧約聖書279ページを開けてください。5章2節、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りとしています。そればかりではなく苦難をも誇りとしています。私は知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生み出すことを、希望は私を欺くことはありません。私に与えられ聖霊によって神の愛が私の心に注がれているからです。実にキリストは私がまだ弱かった頃を定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者など者は者ならいるかもしれません。しかし私がまだ罪人であった時、キリストが私のために死んでくださったことにより、神は私に対する愛を示されました。 それで今や私たちはキリストの血によって義とされているのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただければ、和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われているのはなおさらです。それではなく私たちの主イエスキリストによって私たちは神を御子としています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。神を御子とする、神の前に豊かに名前として生きるということは神を誇りとするということであります。なぜ神を誇りとすることができるのか、それは私たちのために主イエスが十字架にかかって死んでくださった。神を敵として、神の怒りの中にあったものが神様の大きな愛のうちに招き入れられた。私たちの罪を背負い十字架にし、罪の中に滅んでいくものを神様の永遠の命の世界、復活の死の命に包まれて神の命の世界につながるものとされた。私たちの命は復活の死の命のうちに包まれている。そのことを誇る、このことを喜びとする。そういう意味に苦難をも誇ると語られてくるわけであります。どんな苦難も誇ることができるないならば、イエス様がその苦難の中に働いてくださるから主を誇ることができるわけであります。死という現実、到底受け入れられない現実、まさにそこに、まさにそこでこそイエス様の十字架の命がそこに輝き、復活の命につながるものとされていく、その神の技がそこに示される。だから私たちはその悲しい死ということにおいてさえ楽しみ喜ぶことができる、そこに働く神の技を喜び楽しむことができる。このように私たちに語りかけ、神様の大きな喜びのうちに生かされていることの幸いを主は私たちに語りかけてくださっているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私たち人間の努力、また、人間の欲望、また人間の、貪欲、もっと欲しいという思い、そのことが私たちの生きる力としてあるわけでありますが、またそのことによって私たちは、私たちの人生が混乱してしまい、本当の喜びを見失ってきてしまうということがあります。また得たいと思っていることができないがゆえに思い悩み、煩い、苦しみの中に沈むことがあります。しかしその私たちに主は愚かな者よ、愚か者よと厳しく語る中で、私たちに尊い命の世界に生きる、またつながって生きる、復活の命に包まれて生きる幸いを私たちに教えてくださっています。この救いの恵みの地にあって、私たちはどんな時にあっても喜びを失うことはない。どのような苦難の中にあっても主を誇り喜び生きることができる、その幸いな人生へと私たちは招かれています。このことを知られ感謝いたします。どうぞイエス様の活の命に包まれていることをいつも新たに心に受け止めながら、その幸いを明かしするものとして生かしめてください。ここに集っておられるお一人お一人の上に、特に新しく方々、求道者の方々のように主の祝福豊かにありますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。